間日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永明子です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
気がつけば3月、卒業シーズンですよね。若い人たちが新しい人生のステージを歩み始める時期となりました。
はい。
今回はね、今時の若者の価値観についても取り上げますよ。これを知ればね、彼らの行動や考えを理解できるかもしれません。ぜひお楽しみに。
週刊日経トレンディ、この番組はプラザーの提供でお送りします。
はい、静かに。今日は宿題にしてたみんなのママについての作文を発表してもらいます。じゃあまずは加藤くん。
はい。うちのママは魔法使いみたいです。何かしようと思うと何でも見抜いちゃう。欲しいものを何も言っていないのに持ってきてくれる。どうしてママには離れてても思ってることが何でも伝わっちゃうんだろう。ママってマイミーヨみたいだ。
はい先生、マイミーヨって何ですか？
それはブラザーの複合プリンター。新しくなったマイミーヨには無線プリントに加えて無線ファックスが付きました。これでもう電話回線から離れた場所でもワイヤレスでファックスが使える。リビングでも寝室でもどこからでも自由自在。無線プリントと無線ファックス、2つの無線のマイミーヨフリー。
離れててもつながってるなって思いました。
ブラザー。ウィークリートレンド
キーワード、トレンドキーワード。週刊日経トレンディ、最初のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、その1、東西2大テーマパーク。長引く景気の低迷や少子化の影響で入園者数が減少するテーマパークが目立っています。そうした中でも去年元気だったのが東京ディズニーリゾートとユニバーサルスタジオジャパンです。この東西にある2大テーマパークが2011年に揃って10周年を迎えます。
そうですね、もう10周年なんですね。
早いですね。
これオープン時に取材したのを覚えてます。
思い出しますか。はい、
まずユニバーサルスタジオジャパン、まあ、USJ ですね。
はい、
こちらは3月31日に開園10周年を迎えます。去年導入したアトラクションのね、スペースファンタジーザライドというのが好評で集客数を伸ばしました。はい、一方で東京ディズニーリゾートはね、今年9月東京ディズニーシーの方が10周年を迎えます。
はい、それぞれ今年10周年という節目の年を迎えるわけなんですけれども、それを記念したイベントももちろん行われるんですよね。
はい、もちろんですね。はい、USJ は3月3日から来年の4月8日まで、パーク史上最大最高このハッピーサプライズというのをテーマに記念イベントを開きます。
はい、そうそう、
うん、USJ 史上最大規模の屋外型ショードリームズ・ア・ユニバーサルだとかね、ユニバーサルミュージックとの、ね、コラボでね、ライブイベントユニバーサルドリームライブ2011を開くんですね。はい、K-POP アイドルの、まあ、超新星やね、ビースト、うん、そして SDN48 などがね登場予定で、まあ、音楽ファンも見逃せません。はい、一方でね、東京ディズニーシーにはね、アメリカ以外で初めて導入されるナイトエンターテインメントファンタズミックをはじめ新アトラクションが、まあ、次々と登場する予定なんですね。東京ディズニーランドにもミッキーのフィルハーマジックなどのね、新しいアトラクションを導入してパーク全体の集客力アップを図る作戦なんですね。
楽しいイベントや新しいアトラクション目白押しですよね。
楽しいですよね。
ですけれども、ちょっと気になるニュースもありました。
はい、
どちらも料金を値上げするそうですね。
そうなんですよ、強気ですよね。記念の年には、まあ、イベントが多くて新たなアトラクションもね登場するじゃないですか。
はい、
だから、まあ、さらなる動員が見込まれるということで、強気の料金の値上げを実施するということなんですね。すでに USJ は2月から、そして東京ディズニーリゾートは4月23日からいずれも大人1日券が6200円になるんですね。
なるほど、確かに利用する側としては料金がちょっと値上がりしても、楽しいイベントや新しいアトラクションがあるならそれを楽しむために行きますもんね。これからおよそ1年間変化し続ける東西の2大テーマパークの動きに注目です。 その2、ルパンコティディアン。今年1月、世界的なベーカリーレストラン、ルパンコティディアンが日本に上陸しました。ルパンコティディアンは1990年にベルギーで創業し、現在は世界19カ国26都市で151店舗を展開しています。日本1号店は東京芝公園にオープンしましたよ。
はい、まあ、ここのパンなんですけどもね、はい、小麦粉は有機栽培で、石臼でひかれたもの、うん、それに、まあ、塩と天然酵母だけを使って伝統的なレシピそのままの製法で焼いているというのが特徴なんですね、はい、看板商品の全粒粉パンをはじめとしてね、素朴でシンプルなパンばかりが並んでるんです、はい、でお店のコンセプトはパンのある生活の提案なんですね、まあ、提供する料理もパンを美味しく食べるためにひよこ豆やアボカドのペースト、マリネ、スープといったりね、パンに乗せたり塗って食べることを前提としたメニューにこだわってるんですね。
なんかいいですね。聞いてるだけで食べたくなってきました。お店の雰囲気もねおしゃれですし、これは注目されそうだなと思います、
はい、あとねレストランで使われているベルギーのジャムやコーヒー、紅茶、カフェオレボールといったものをね店内で買うこともできます。
お店の味がお家でも楽しめるっていいですよね、
日本では今後6年間で20店舗の、ねまあ、展開を計画してるんですね、駅中などでねパンだけを販売する小さな規模の店舗みたいにね、様々なタイプの店舗を展開する予定なんですね、
はい、最近はこのルパンコティディアンの他に池袋にはアメリカ発のプレッツェルのお店ができたりとか、伊勢丹新宿店には斬新なチョコレートパンの専門店ができたりと、今までのベーカリーにはないタイプのお店が続々オープンしています。その3、移動するグリーン。アメリカニューヨークでは今車と緑化という一見対極に位置する2つを結びつける試みが行われています。例えばトラックの荷台をそのまま畑にしてしまうトラックファームですとか、バスの屋根に植物を植えることで緑化を進めようという動きもあります。今写真を見ているんですけども、なかなか面白い光景ですね。これは、はい、日本では屋上緑化なんて言われていますけれども、ニューヨークでは移動するグリーンが注目されているんですね。
ユニークですよね、まずねトラックの荷台をそのまま畑にしたトラックファームなんですけども、これはイアン・チェニーさんという男性が始めたんですね、始めたきっかけは自給自足のために、まあ、興味本位で野菜をトラックに植えてみたところまあ1年目からねレタスやブロッコリー、トマトがきちんと育ったからというねそういう理由だそうだったんですよね。
なんかこう一人の人のその興味本位から始まったことっていうのがなんか面白いですね。それをインタビューしているというところ、
まあ、そうですね。そうなんですよ、はい、でそのイアンさんはね周りの反響にまあ気を良くして、野菜の共同購入方式でね、はい、1シーズン20ドルを出資した会員に定期的に野菜を配達するサービスを始めたんですね、
はい、新鮮な野菜がまさに畑ごと届くということですから、喜ばれるでしょうね、
まあ、会員の、ね、評判は非常にいいということなんですね、ただ、まあ、荷台の面積は限られてるじゃないですか、はい、だからこの程度では利益は出ないんですよねそこでねまた面白いことに考えたらしくて、トラックファームを学校教育に利用するということなんですね。去年はニューヨークの幼稚園から大学まで30校近くを訪れて、まあ、都会にいながら野菜の成長を見られるという体験を提供して、まあ、食育に結びつけたんです
ね。
あと今年はトラックファームに賛同する人たちにノウハウを提供するんですね。今年の春にはニューヨークだけではなくてアメリカの25都市で同じ試みを行う予定です、はい、
でもう一つのバスの屋根を利用した緑化活動なんですけども、こちらはどういったものなんでしょう、
これはねニューヨーク大学の研究の一環としてスタートしたバスルートという試みでね、考えたのはメキシコ人留学生のマルコ・カストロさんなんですね、でバスの屋根に植物を植えることで車内の冷暖房効果が高まるということとあるじゃないですか、はい、それと街を歩く人の目を楽しませるというね、そういうメリットもあるんですって、でカストロさんはこのアイデアを市内の路線バスに採用してもらうべくね、まあ、現在準備中ということなんですが、はい、実現すればニューヨークにおよそ14ヘクタールもの緑地が現れることになるんです。
いや面白い取り組みですよね。どちらの動きも成功すればアメリカだけではなくていつかは日本にも上陸するかもしれませんね、
はい、
その4、レンジ調理食品。 以前番組でご紹介した小林製薬のチンしてこんがり魚焼きパックやシリコン製のスチームケースなど電子レンジ専用の調理グッズが注目を集めています。そうした中、食品メーカーもレンジで調理する新しいタイプの食品を相次いで発売していますよ。
はい、このレンジ調理食品というのはただ温めるだけではなくて、はい、レンジに入れる前に一手間加えて、ちょっとした手作り感を楽しめるというのが最近のトレンドなんですね。例えばキューピーのレンジクックシリーズというのがあるんですけども、これはあらかじめソースが入ったパウチに自分で用意した野菜や肉といった具材を入れてレンジへ入れるんです、で加熱されるとパウチが膨らんで、具材に圧力がかかって短い時間で熱が伝わります。でそうするとね、鍋やフライパンで作ると時間がかかる炒め物とか煮込み料理が5分から10分ほどで出来上がるんですね。
いいですね、時短。
でキューピーによると、仕事を持つ主婦を中心に、料理をする時間は少ないけれどちゃんとした手作りをねしたいというね、そういった声が多くて、レンジ調理に可能性を感じたということなんですね。2008年の発売以降、徐々にラインナップを増やしていて、去年の上半期の売り上げは前年同期比でおよそ 120% と好調です。
それから日清食品は数年前からレンジ調理商品に取り組んでいますが、去年レンジ調理専用の新ブランド日清食堂を立ち上げました。これは容器に水を入れて6分ほどレンジで加熱して粉末ソースを絡めると焼きそばやパスタが完成するというものです。
今やね、若者を中心に夜間はないけれどレンジはあるという人が増えているそうなんですね。あとレンジ調理は、便利さだけではなくて味の面でもメリットがあるそうなんですね。お湯を注ぐタイプでは太い麺は内側に大きな気泡を作らないと熱が入らなかったそうなんですけれども、レンジ調理ならば麺の密度を高くしても中までしっかりと熱が入るということなんです。でその結果ね、生麺のようなもっちりとした食感が再現できたということなんですね。
手の込んだ料理がレンジで簡単に作れるようになってきている一方で、カップ麺など手軽な食品のレンジ対応も進んでいるんですね。
そうですね。食を取り巻く環境の変化を受けてレンジ調理食品というのは、今後もね、さらに身近なものになっていくというふうに言えそうですよね。これまでの調理手段に変わるだけではなくて、レンジ加熱ならではの特性を生かした新しい美味しさが生まれる可能性もありますよね。
その後、ラクティス、去年11月、5年ぶりにフルモデルチェンジしたトヨタ自動車のラクティス。今回のフルモデルチェンジで20代から30代の若い家族層の開拓を狙っています。車業界は通常家族向けには大勢乗れるミニバンを勧めますが、このラクティスは今時家族にコンパクトという新しい価値観を打ち出しています。
はい、これラクティスのね、このこれってありっていう CM って、聞いたこと見たりしてないですか？
ね、インパクトありますよね、これってあり？
そうで、この CM ではね、子供の誕生日に有給取っちゃうとかね、ブランド物より手頃で似合う服といったようにね、メッセージを流してますよね。
車の CM としては珍しいですよね。でエンジンの性能や走りの良さを訴えていないというところがなんか面白いんですけども、
実はね、この方法は若者開拓の新たな手法として注目を集めているんですね。今の20代から30代というのは、過剰なスペックを求めずにシンプルで機能性を重視した自分たちのサイズにちょうど合う商品を選ぶ思考が強いというふうに言われてるんですね。実際トヨタ自動車がラクティスのモデルチェンジに向けて若い家族についての調査を、実施したんですね。でここで見えてきたのが、家族でもコンパクトカーや軽自動車に乗っているという事実だったんですね。これをラクティスのコンセプトに反映させたんですね。あとその20代から30代の行動というのも調査したんですね。家族と出かける場所として多く上がったのが家の近くのショッピングセンターだったんです。で20代の家族は他にも実家や親戚の家とか公園とかね、近場で過ごすケースが多いようなんですね。そこでトヨタ自動車は全国およそ60のショッピングセンターでラクティスのポスターを貼って、販促やイベントでも若者家族の価値観に寄り添っているんですね。
私の感覚からいくと、もっと楽しいところに行けばいいのにって思いますけども、
で
も
そうなんですよね。ちょっと地味に感じるんですけれども、小さな行動範囲の中でもポジティブに楽しんでいるのが鍵ということなんですね。我慢して近場で済ましているということではなくて、家族で気軽に楽しめる場所として、近場のスポットを積極的に選んでいるという、これが今の若者家族の新たな価値観なんですね。
ポジティブな方向ですね。 確かにもう最近の若者っていうと消費意欲が低くて物を買わないと言われてますよね、はい、
ずっと言われてますね、
うん、ちょっと価値観がこれまでの若者とは違っているんでしょうかね、
う
ん、
そうですね、それからあの機能面の、ね、伝え方というのも面白いんですよね、はい、例えばね荷物の積みやすさを伝えるために大型家具とかあるいは観葉植物を事例として使ってるんですよ、うんうん、若い世代ほど家の中のね居心地を良くするといったものの商品とかねそういったものを買う傾向が高くて、まあ、組み立て家具とか、うん、観葉植物をよく買うというデータもあるんですね、うんまあ、日頃よく行くような IKEA の、ね、家具がね、うんまあ、楽に詰めるんだというふうに、まあ、想像させれば単にスペックを伝えるよりも若者にはピンとくるということなのかもしれないですね。
想像しやすいと、まあ、若い世代の行動範囲とか価値観に入り込んで認知度を高めていくと、うんはい、若者の新たな攻略法としてはこれ有効かもしれませんね。
そうなんですよね、番組後半ではね若者のヒットのツボはここにあったあということで若者の新攻略法と題して若者の攻略に乗り出して、まあ、彼らに響く切り口で若者たちに売れている商品などを取り上げます、はい、
今の若者像が見えてきそうです。以上ウィークリートレンドキーワードでした。
はい静かに今日は宿題にしてたみんなのママについての作文を発表してもらいます。じゃあまずは加藤くん。
はい。うちのママは魔法使いみたいです。何かしようと思うと何でも見抜いちゃう。欲しいものを何も言っていないのに持ってきてくれる。どうしてママには離れてても思ってることが何でも伝わっちゃうんだろう。ママってマイミーヨみたいだ。
はい先生、マイミーヨって何ですか？
それはブラザーの複合プリンター。新しくなったマイミーヨには無線プリントに加えて無線ファックスが付きました。これでもう電話回線から離れた場所でもワイヤレスでファックスが使える。リビングでも寝室でもどこからでも自由自在。無線プリントと無線ファックス2つの無線のマイミーヨフリー。
離れててもつながってるなって思いました。
ブラザー。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。今回は若者の新攻略法と題してお伝えします。
はい、先ほど番組の前半でお伝えしたトヨタ自動車のラクティスの戦略方法は若者の今時家族に寄り添った売り方で消費を促す面白い方法でしたよね。
はい、で実はね今多くの企業が若者の開拓に苦戦してるんですよね、はい、まあ、巣ごもりだとか、うん、内向き思考とかあるいは懸賞費という言葉で、まあ、表されているんですけれども、はい、かつての若者消費の象徴とされた車やね酒、海外旅行にはもう見向きもしないと、うん、これまで通りの開発手法が通用しないという現状があるんですね。
今の若者が育った時代背景見てみますと、うん、例えば今年25歳になる若者は5歳でバブル崩壊を迎え、それ以降は失われた10年、そして IT バブル崩壊、世界金融危機という日本経済の不況のもと生きているんですよね。
そうなんですよね、まあ、だからね上昇志向は薄くて、うん、まあ、かつての若者のように身の丈以上のもので自分をよく見せる、いわゆる見栄消費はほぼしないというふうに言われてるんですね、
はい、
で休日は自宅で過ごして節約を心がけるといった、まあ、コンパクトで堅実な消費スタイルというのも特徴なんです。
堅実ですね。
あと失敗したくないという、ね、意識がとても強くて、うん、買い物にかける時間とか、ね、手間を、ね、しっかりかけるという人も増えているようなんですね。
財布の紐が固いんですね、
ただねだからといって今の若者たちが消費をしないということではないんですね、うん、消費の場所とか対象は、まあ、以前と違うんですけども、うん、自分の価値観や生活スタイルに合うものやことというものにはお金を使っているという見方もあります。
ということは先ほどのラクティスのように今の若者の価値観や行動を理解すればそれに合う切り口でヒットが見込める可能性があると というわけですね。
そうですね。同じようにね、若者の生活や好みに寄り添って20代に売れたのがサントリー種類のほろ酔いです。でこれ2009年の春に発売して、去年はね前年比 217% の613万ケースを販売したりしてね、若者の、まあ、酒離れというのが言われてますけれども、珍しくね好調な商品なんですね。
その若者に受けた理由というのは何なんでしょうか。
それはね、若者特有のながら飲みに対応したという点なんですね。サントリー種類の調べでは20代が自宅でお酒を飲むのは夜10時台、仕事や食事の後にねメールやネットをしながらくつろいで、お酒を飲むということが多かったんですね。つまり飲む目的は酔うということではなくて、心地よい状態になることなんですね。そこでほろ酔い状態を保てるようにアルコール度数は 3% と低めに設定したんですね。さらにねネットを見ながら飲む層に受けるように、専用サイト内でウェブ飲み会とかね、ツイッター連動サービスというのを提供したんです。
確かに今の若者は学生の頃からメールや SNS に親しんでますもんね。一人で飲む時もやっぱり他人とのつながりを感じられるサービスには興味を示すということなんでしょうね。
そうなんですよね。あと味の展開もね非常に面白いんですよ。若者の酒離れの一つの原因というのは苦さにあるということはね、前にもね、ありましたよね。このほろ酔いというのは今の若者が子供の頃から慣れ親しんできたねジュースを思わせるよ、そういう味ばかりなんですね。
例えば桃やリンゴとかアイスティーなどですね。
そうなんです。この安心感というのが普段お酒を飲まない若者にも、商品をね手に取らせたということなんですね。他にもね利用者の高齢化が進むロングセラーブランドとか、あるいは老舗企業もね若返りに必死なんですね。今年50周年を迎える森永乳業の森永クリープ、これももうメインユーザーは40代以上になってしまってるわけですね。若者にはクリープというのを使う習慣がなくて、コーヒーチェーンでね、ラテとかを飲んで育った世代ですよね。でここを取り込むために若者に向けて何をしたかというと、ラテアートが作れるという新たな切り口を打ち出したんです。
なんかこうバリスタがね面白い絵を描いたりとか、ハートマークとかね、あれですね、もう写真見てますけど確かに綺麗に可愛くラテアートできてるなと思います、
その手があったってかって感じですよね。
そうですよね。
でロングセラーブランドというのはね商品の本質を変えることはできないんですね。なので若者層には見せ方を変えて商品の良さを訴えているということなんです。
これまでのようにコーヒーに入れるだけではなくてラテアートもできるとなると、自宅での楽しみ方として買ってみようかななんて思いますよね。
そうですよね。他にもね、クリープをね料理の隠し味に使うというね提案をして若者に商品を売り込んでるんですね。一方でね若者の特性をよりうまく活用してヒットを仕掛けたのが柳屋本店です。
柳屋本店って何の商品扱っているところなんでしょう。
これはね柳屋あんず油というヘアオイルなんですね。ヘアオイルの主な購入層というのは40代から50代なんですけれども、2008年に発売したこのオイルというのは、10代から30代が、購入客の、7割を占めてるんですね。
一見レトロなパッケージで若い女性が手に取るとはちょっと思えないような感じなんです。
ね、本当レトロですよね。それを逆手に取ったんですよね。女性の中でもこの青文字系と言われる、ストリートファッションを好む層というのを攻めたんです。
青文字系っていうんですか、これを。
そうらしいんですよね。
面白いですね。
でこの柳屋本店によるとね、青文字系の女性というのは古着店というのありますよね、それでいいものを発掘するのが得意で、同じような感覚でドラッグストアありますね、そこで商品を発掘して自分で見つけたと思うと根強いファンになるという傾向があるんですって。でレトロな見た目だけど使い勝手はいいっていうね、そんなギャップがネタとして口コミで広がっていったようなんですね。その青文字系雑誌の人気モデルを、広告に起用して1月からは販路も拡大してるんです。東京の古着店にも商品を並べて、より発掘した驚きを与える作戦ですね。
ヒットの裏側にあったのは特定の若者層に絞るのが攻略の鍵ということだったんですね。
これまではね商品から見た若者像だったんですけれども、若者に人気のお店を取材して若者たちが実際に店で何を買っているのかを調査してきたんですが、売り場の声とか専門家の声を集めると、いくつかのキーワードが見えてきたんですね。
じゃあそれではここからは3つのキーワードから若者像に迫りたいと思います。キーワードその1、プチギフト。
はい、 今若者の間で贈り物文化の復活が起きてるんですね、うんうん、といってもね、その高額な、まあ、贈答品ということではなくて、はいはい、ちょっとしたものなんですね、で専門家は特にイベントがなくても、まあ、ちょっとした小物や土産をね、友達とか、まあ、恋人とか親や先生に贈る若者が増えてるというふうに指摘してるんですね、で若い女性や OL 向けのファッション雑貨を扱うイッツでもっていうのはありますよね、はいはい、そこではね、ありがとうと書かれたクッキーが売れ筋の上位に入ってるんですね、雑貨店のジョージズでも500円ぐらいのね、オリジナルのペンを数本買って、プレゼント用に2本ずつ包装してほしいというようなね、そういう男性が増えてるんですって。まあ、数百円の小物を好みだと思ったからとか、自分が気に入っているからというようなことで送るそうなんですね、
なんかそういうこだわりっていうのがここに隠れてるような感じしますね。
そうですよね、面白いですよね、でこの背景にあるのは、まあ、その安定した人間関係を築きたいという思考の高まりだというふうに見ている人もいるんですけれども、はい、今のね、10代から20代というのは学生の頃から、まあ、携帯とかね SNS に親しんできましたよね、はい、人間関係は、まあ、以前の若者よりもう非常に広くて、でその中で、うまくコミュニケーションを取る手段として会話やメールだけではなくて、ちょっとした小物を送るということで自分の気持ちを伝えてるんですね、でそもそも今の若者は、まあ、小さい頃からね、物に満たされて育ってますよね、はいはい、そのために自分への消費意欲っていうのは薄くても、誰かのためならということで消費してるんですね、
それなんかわかるような気がします。
その象徴というのがプチギフトということですね。
キーワードその2、貴族気分。この貴族気分って面白いキーワードですね、
今その若者の間では誰かを応援したりとか、あるいは恵まれない人を、ね、支援する、あるいは支援をしたがるということを、ね、貴族のようだというふうに表現するそうなんですね、であと社会貢献活動に、ね、まあ、当然のこととして参加したり、あとさっき のプチギフトにしても、誰かのためにという理由があれば、まあ、若者たちはさほど、ね、慎重にならずに財布の紐を緩めているんですね。
キーワードその3、家最高。これ面白いキーワードですね、はい、巣ごもりとか内向きというよりもなんかポジティブな響きが感じられますね。
そうですね、まあ、この今の若者というのは本当に家で過ごす時間というのが、ね、長いんですよね、まあ、その分家の中 その居心地の良さを追求して、最新の家電とか便利な調理グッズっていうのは、まあ、投資を惜しまない傾向があるようなんですね、はい、で面白いのはもうこの家が自分だけの空間から友達と集まる場に進化しているという点なんですね。雑貨店のね、ジョージズではね、デザイン性の高い収納箱とか傘立て、箸置き、トランプといったものがね、男性にも売れていて、人に見られることとか誰かと楽しむことを前提にして、まあ、彼らは買っているということなんですね。
男性でもそうなんです ね
面白いですよね。
なんかホームパーティーとかね、なんかわかりますけど
買ってきてるんです ね。あとドンキホーテでもね、若者たちが買っているのは家で使う調理家電や、まあ、屋内型の健康器具というのが多いということです。他にもコスプレの衣装を買って、女子会などのホームパーティーで楽しむ動きというのもあるんです。
そうなんですか、すごいですね
、まあ、人と楽しむという切り口を加えた、ね、家中商品ね、でこれであればね、家を社交の場として活用する若者たちから支持を得られそうですよね。
なるほど、3つのキーワードを見てきましたけれども、若者たちの実態がちょっと分かったような気になりました、はい、本当面白いですよね、今発売中の日経トレンディ3月号では、今回取り上げた3つのキーワード以外にもギャルママ仕様ですとか双子スタイルとか定番プラスアルファといったキーワードを取り上げて、さらに詳しく若者を分析しています。今時の若者の実態が理解できるかもしれませんよ。ぜひ本誌をご覧ください。パワーピックアップ、今週は若者の新攻略法と題してお届けしました。今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
若者消費ということなんですけども、はい、まあ、最近でもね、ずっとこのトレンディも注目しているキーワードなんですけれども、いろいろ調べていくといくつかのやっぱりキーワードが出てきてるんですね、今回もご紹介しましたよね。
プチギフト、貴族気分、家最高、
そう、新しいキーワード出てきているのが、そこが面白いなと思うんですが、まあ、本当に今の若者というのは実際には緩くつながるっていうか、緩いつながりっていうのがキーワードだったりもするんですね。でそれとつながって普段の生活を楽しく生きている、
心 豊かにって感じですかね、
うん、なんかそういうそのある意味堅実だったりとかするわけですね、むしろそういうバブル世代とか、うん、そういうのの消費っていうのが異常で、こういった彼らの消費の仕方っていうのは堅実、真っ当な大人ではないかというような意見もあるぐらいなわけですよね。
あ、言われてみればでもそうかもしれないですね、
賢い消費をしているとも言えるのかもしれないですね、今後もこういったその若者の新たな消費、さらにそれを攻略する、ね、企業のやり方というのは非常に変わってきているので追っかけていきたいと思っています、はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。
週刊日経トレンディ、この番組はブラザーの提供でお送りしました。 We, 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 we.